アルビナエンターテイナー粕谷浩二です。
あんこ大好き声優平井正幸です。
さて今回もいつも通り2人ともマスクをつけたままお送りしております。
装着。
さあ、
うん、
さあさあさあさあ皆さん、
はいはいはいはい、
さあ皆さん、
はい、
さあ
さあ
皆さん
どうした
さあ皆さん
さあね、
さあ皆さん、
うん、
あ、今日初めてこの僕らのポッドキャストを聞いてくださった方は、
うん、
え？って思うかもしれないですけど、でもそんなあなたも皆さん、
うん、
そんなあなたもさ、皆さん、
みんな含めて皆さん、
そう、さあ、うん、さあ、
皆さん、さあ、うん、なんだ、
なんでもない、
なんでもないんかい、
うん、僕らがこのポッドキャストをお送りしております、
はい、
ユニットプロジェクトワンサイズ、
うん。
14周年、15年目突入となります。おめでとうございます。ありがとうございます。
おめでとう、ありがとう。
ね、いや本当ね、今回、うん、まあ、この14年間、
うん、
ずっと、ね、トーク番組と、
うん、
音声ドラマ、コントを同時配信で、
はいはい、
お送りし続けているわけですけども、
そうでございますね。
今回の同時配信ドラマでも触れました通り、
うん、
私たち、14年間も重ねましたね。
もう中学生。
そう。もう中学生
大きくなったね。大きくなったよ。
そうそうそう。我々ね、昭和に生まれ平成を生きた僕らが今お送りしておりますから、
うんうん、
まあ、知る人ぞ知る、知らない人は全く知らない、そんなネタも頻繁に飛び出すそんなトーク番組をね、
うん、
続けております。
はい、
改めまして粕谷浩二です。どうぞよろしくお願いします。
改めまして平井正幸です。どうぞです。
そうそうそう、本当ね、うん、もう14年ですから、
うん、
まあ、本当にいろいろありまして。
そうね。
でなんかね、
うん、
まあ、当初は一番最初はまあコーナーとかをやったり、
はいはい、
でやめてフリートークになったり、
はいはい、
でもやっぱりコーナーをやろうと思ってみたり、
うん、
でやっぱりやめてフリートークになってみたり、
どっちどっち
で、うん、ね、結構こう僕らもね、こう、うん、ボケとかツッコミとかでもっとこう面白くしようって試行錯誤してみたり、
うん、
でももうそういうのももう頑張らないで、それぞれがそれぞれらしい形でやればいいんじゃないみたいな形になってみたり、
うん、
いやでもやっぱり聞いてる人が面白いと思ってくれないとやってる意味なくないと思ってみたり、
うおうさおうしてるのも悪くないだろう、
それももう初めてね、
うん、
1,2 年とかはその渦中にいますけども、
うん、
14年もやってくれば、
うん、
それらを経て今が最高傑作
イエス
ということにしてます。
そうね、最高傑作、
うん、そういう風にしないことには、
そうね、
ね、
してますよ。
そういうことにしないことにはですね、
うん、
やってるんですかねっていう感じでね、
うん、
まあ、自己紹介がてら、
はい、
本当に全部の回、
うん、
初めて聞いている人もいるかもしれないっていうのは頭にいつもありますから、
うん、
一応意識はしてるんですけども、
はい、
まあ、今回は本当に改めまして、14周年15年目に突入ということで、
そうですね、
ちょっとこう
自分たち毎回こんがらがる、
そう、
14周年
さんが
今回、ね、15年目 15周年、うん、
そう、そこら辺はね、まあ、僕はほら、うん、ね、うん、やってる側ですからこんがらがらないようにいつも気をつけてますけどもね、うん、平井さんはいつもこんがらがってますけど、
そうですね、
うん、しょうがない、
どっちだっけ、
しょうがない、僕もね、そのユニットのこういうものじゃない限りは、
うん、
よく間違えるんですよ、うん、自分はもう、ああ、今年37歳かって思って、年明けたりするじゃん、
うん、
で、年明けて誕生日が来た時に、
うん、
ああ、38歳になっちゃった、つって。
早い早い。
そう、僕もね、よく間違え、うん、自分のこととかはね、もう結構適当ですからね、うん、よくわかんなくなっちゃいますけどね。うん、
だから、その年の入りなのか、終わりなのかね。
うん。
わかんなくなっちゃうよね。
うん、だからまあ、あのユニットとかに関しては間違いないようにいきたいと思いますけどね、
はいはい、
でそんなね、
うん、
僕らが、まあ、真面目に不真面目にやっているこのポッドキャスト、
うん、
三色丼に、
うん、
今回 タイミングを見計らってね、
お
メッセージをお送りくださった方がいるんで、
ありがとうございます。
そのメッセージをね読んでいきたいと思います。
はいはい。
じゃあ今回は平井さんです。
はい、
平井さんが読みますよ。
はい、読みますよ。平井が
普段カスヤが読んでますけど、今回は平井さんが読みますよ。
そうですね、
平井さんフェチの方はぜひね、平井さんの声を
よろしくお願いいたします。
YouTube でも出してない、そんな声でやるのかどうか知りませんけども、
どうですかね、
まあ、平井さんの声を聞いてください。
まあ、自然といてね。いきます。では差出人はまゆみんさんからです。
いつもありがとう。
ありがとうございます。カスヤさん、平井さん、いただきどんぶり。
あ、え？
いただき
召し上がるり
どうです。14周年おめでとうございます。
ありがとう。
14年間カスヤさんは皆勤賞ですね。とても素晴らしいです。
ありがとう。
なかなかできることではないと思います。毎回配信していただきありがとうございます。
せやろ。
この14年間のうち、平井さんは合計すると何年になるのか分かりませんが、
僕も分かりません。
僕も分かりません。いつもありがとうございます。
ありがとう。
ありがとうございます。平井さんは3回くらい卒業していらっしゃると思いますが、カスヤさんに改めて質問があります。僕2回卒業しています。
あ。
はい、
3回入学してるん
ですか。そうそうそうそう。あれ、そうか。はい、改めて中澤さんとお二人になった時、なんとか実験室、カスヤ浩二のゲスト中澤マストも三色丼の 3つですね。はい。環境や気持ちが異なると思いますが、覚えていらっしゃる範囲で構いませんので、それぞれの時代でどんな心境だったのか教えていただけないでしょうか。
時代。
それから、平井さんが加わる前のお一人でやられていた時のこと、平井さんとお二人になった時のことなど、カスヤさんのこれまでを振り返ってみていただけないでしょうか。よろしくお願いします。朝晩冷え込みますが、お体に気をつけてお過ごしください。ではまた。ということでですね、
いただきました。
いただきどんぶりでした。
そんな挨拶、はい、
あれ
知らないけどね。
あれ、そんな冷たい急に塩対応。そんなありがとうございます。
うん、もうね、でもその、うん、つい少し前に、うん、そのね、このどんぶりちゃんとのラジオでの挨拶とかを考えたことがあったなっていうのも、うん、
あったね。
薄ぼんやりするぐらい僕の記憶はもう曖昧ですから、もろもろ。
おい、
覚えてないことだらけなんですけどね。
そう。いっぱいいっぱい。
大体その覚えてないことだらけですけど、だってそれこそね、14年間なわけですから。
14年間のかなりキンキンの話を。
いや、だってみんな言うじゃない。うん、
え？
そのね、みんな大体言うじゃない。
何？
なんか最近のことは忘れちゃうよね、昔のことばっかり思い出すよねってみんな言うじゃない。
そう、まあそれもあるっちゃある、
ね。みんな大体5、60代になると言うじゃない。
5、60代違うよ。まだ30代よ。
いや、もう本当僕はね、昔からあんま記憶というものは頼らないでいこうと、うん、思って生きてますから。
そうなの？
まあ、大体記憶っていうのはね、
うん、
もうなんかその、うん、自分の中にはあんまないと思ってやっているんですよ。
そうか。
だけどね、
うん、
問われたからには答えよう。
お、
その聞かれましたから、
うん、
そのまあ本当に最近聞き始めた方、今回初めての方に改めて説明しますと、
うん、
2006年11月11日に、まあ、僕らプロジェクトワンサイズ、平井正幸、中澤正人も加瀬谷浩二の3人が、
うん、
ポッドキャスト配信を主な軸としてね、
はいはい、
スタートしまして、
ええ、
で、ちょいずれアンテナという番組として最初のポッドキャストを始めたんですよ。
う
ん、
そうですね。
で、まあ平井さんが卒業しまして、
はい、
それも含めてじゃあつってなんとか実験室っていう名前に変わったりして、
うん、
で、まあそのなんとか実験室は一回じゃあちょっと整理して、
うん、
粕谷と中澤正人と二人でやっていく上でこれからのことも考えて、
うん、
中澤さんはゲストパーソナリティとしてどっか番組に呼ばれたりとか番宣に出る時の練習がしたいみたいな気持ち、
うんうん、
で、カスヤはまあそういう人を迎えるような番組を持つ MC とかにもなりたいなっていう気持ちもあったんで、
うん、
じゃあつって 加治屋浩二のゲスト中澤雅人という番組名でね、二、うん、人でやっていたわけですよ、
うん、
でそんなところに平井さんがひょっこり戻ってきたので、
はいはい、
あどうもどうも、じゃあ
ただいま、
じゃあ平井さんはバージョンねっていうことでで、まあ、積み箱があり、
うん、
でも3人でやっていくんだったらじゃあまた3人の番組にしましょうということで、うん、三色丼という今もうこうしてお送りしている番組名になりまして、
はい、
で三色丼をやってる最中平井さんが一回卒業しまして、
はい、
あそうかそうかっつってまあねじゃあ頑張っていきましょうということで、うん、中澤さんと二人でやりつつ、
うんうん、
中澤さんが父さん父さん、ん？あ、ちょっと、まあ、設定は曖昧なんですけども。
ありそうでなかった。
うん。加瀬や、僕は、廃墟に入ることになり、
うん、
そこでしっかりと声優として、より大きく、よりたくさん、作品に携わったり、声優業をやっていくので、
うん、
まあ、プロジェクトワンサイズをちゃんと卒業させてもらおうと思う、うんうん、みたいな話になって、
うん
分かった。いつでも帰ってきていいんだぞ。でも帰ってくるなよ。でもいつでも帰ってきていいんだぞ。でも帰ってくるなよ。
どっちどっち
両方両方。
両方ね。
それで、うん、まあそんなことがあって、中澤さんが卒業して、
うん、
で、あ、いや、嫁いで、そう、中澤さんが嫁いでいきましてね。
はい、
で、加瀬が一人になって、
うん、
どうしようかなどうしようかなもうこのまま世の中から存在ごと消してしまおうかなとか考えたんだけど、
うん、
でもまあとにかくそこまでやってきたものだし、
うん
まあ、僕も僕で一人だろうとやりたいことはあるなっていうこともあったんで、
うん、
半年まあ半年弱ワンシーズンちょいぐらい、
うん、
まあ加瀬一人でね過ごしていたわけですよね。でそしたら、なんか、あれこのお店まだやってるみたいな感じで平井さんが帰ってきて。
あれやってる
やってるよ。今はね、もう最近はね、もう僕一人でやってるからね、お客さんもあんまいないけどね、暇なんだ。でもやってるよ。どうぞ。なんか、どう
じゃあちょっと
腰掛けてくみたいな感じで、平井さんが来まして、
はいはい、
したら、あれ平井さんっていつまでいんのもう帰んないのみたいな。
そんなそんな感じ
で、今に至るみたいな、
あ
そのユニットないしはこの、ポッドキャスト番組のね、
うん、
流れがあったんですけども、
はい、
その流れを話した上で、
うん
うん、その時代ごとのどんな心境だったかっていうのはね、
うん
やっぱり、
うん
覚えてない。
覚えてないんかい。
目の前、目の前でこけてくれてありがとう。俺ラジオだから見えないんだけども。でね、
うん、
これね、これあんま、なんて言うんだろうな、なんて言うんだろう。
なんだよ。
そんなのありって思われちゃうかもしれないけど、
うん、
でも、言いますよ、
うん
その頃の心境っていうのは、
うん、
その頃に、ポッドキャスト内で僕が話していることが、ほぼ全てです。
そんなのあり
でしょそうなんですよ、うん、あのまあね、うん、もう14年もやってればあの頃言えなかったけどもっていうことも全くないとは言わないよ、
うんうん、
全くないとは言わないけど、
うん、
ほとんどのことっていうのはやっぱその時に思っていることをその時の配信トークで、
うん
話そうとしてやってますから、
うん
本当にね、その時思ってることっていうのは、ほとんどトークで喋ってるね。
うん、
だから、まあ、もしよければ、この僕らのポッドキャストのいいところとして、
うん、
昔のやつも今でもいつでも何千回でも聞き返せる。
そうね。
ということが、うん、ありますから。
そうだよ。
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 だから、まあ、ね、よければ、その当時の平成の頃の僕らの思いとかはそっちに残っていると思うので、
うん、
まあ聞き返してもらえたら、まあ、いいかなとは思いますね。
うんうん、
ただ、その、後の、これまでを振り返ってで言うと、
うん、
そう、あの頃はああ思ってたけど、今となってはっていうのは、
うん、
生まれてくることはあるっちゃあるんですよ。そう、その時どう思ってたかはその時に残してきたものがほとんど全てなんだけど、
うん、
それから時間を経、時は流れ、
お
今、
うん、
僕が思うことっていうのは、
うん、
まああるかな。
お、
うん、じゃあこれはね、収録終わった後に平井さんと話そうかな。
あらここで話さんのかーい。
いやーでももう、うん、尽くせないでしょ、そう簡単にはね。
あ、語りね、
14年も
尽くせないね。
なかなかな。
そうね、14年かかるよね。
14年はかからない。
あ、そう。14分ぐらいかな。
あ、かかっちゃう。あ、でも14分もかかったら本当に番組全部になっちゃうから。
あれ
これあんま良くない。
おかしいな、
平井さん的になんか、
うん、
そのこれまでのカスヤに聞きたかったこととかある？
特にない。
じゃあないっす。
ない。まあ過去聞いてる。
そうそうそう。
そう、
まあ
聞きたいことあったら聞いてる。
まあそうそうそう。うん、まあもしかしたら、
うん、
そのうち喋、
うん、
ることがないときに振り返ってみようかなみたいなことになるかもしれないですけど。
あれ？なんかこの間やった気が。
まあね。
うん、
総じて。
うん、
なんだかんだやってきて、
うん、
今ここにあることがとても僕にとって素晴らしいことだなと思いますね。本当にね、結構たくさん、うん、あ、もうやめようって思ったこともありましたけど、
ほうほう、
まあ結構たくさん、
うん、
あ、やっぱりやろうかなって思ったことがあって、
まあやめようと思った回数だけやろうと思ったことがあると。
いや、回数はイコールじゃないですよ。
お
5、6回やめようかなって思った末に1回やっぱやろうって思ってることがありますから、
そうね、
イコールではないですけども、まあだから、ね、いろいろあったけど、
うん、
今やってて、もう今、ここ1、2年とかに関しては、これやめちゃったらなんかもう僕本当一個人生終わっちゃうんじゃないって今思ってるんで、
おう、
まあじゃあ一個人生終わらせようって思う時にならない限りは続けるでしょうね。
うん、第二の人生がここから始まるんだ。終わりじゃない。
うん、いや本当ね、もうここがなかったら。
うん、
やばかったなっていうこともね、何回もありましたから、
そうね、
本当に、まあ、その今繰り返し流してるずいぶん昔に撮った CM の中でもフレーズとして使ってますけど、うん、いや僕にとってはとにかくとても大切なホームなので、
うん、
ホーム失っちゃったらさ帰る場所ないじゃん。
ホーム、ホーム
だから大切にね、うん、これまでのことも大切に、そしてこれからも大切に続けていきたいなと思ってますね。
うん。
それでは、ちょっとゆっくり話してしまいましたが、改めまして、この後も、平常会みたいな感じで、僕らお送りしてまいりたいと思います。
ワン、ツー、ワン、ツー、スリー！
プロジェクトアンサイズ、
三色丼ぶり。
どうも、14歳は中二病。中二ぐらいだよね。うん、中二病、中二病界隈では、かなり影響力があってもおかしくない、日本人のアルビノエンターテイナー、かっこ本物、粕谷浩司です。今回もよろしくお願いします。
おー、こんにちは。14年。を割ると
割る
7
かける2だね。
うん、ラッキーセブンで今回もお送りしていきたいと思います。7歳の気分でやっていこうかな。 あんこ大好き声優平井雅之です。
でも場合によってはそれ7年目でやってる可能性あるから、
やってるか、
やってる可能性あるから
聞いて聞いて、
そうそうそう、
7年目のあたりを、
そうそうそう、もうね、本当やったのかやってないのかそれは分かんないんだから、こんなに長いことやってるから。
そう、ね、
この番組はアルビノエンターテイナー粕谷浩二があんこ大好き声優平井雅之と一緒に楽しくトークしながら、相変わらずの日常、小さな幸せ、新しい展開や発見や活動情報などなど、僕らのうまみをおしゃべりでお届けするポッドキャストラジオ番組です。
はいはい。
ちなみにゆくゆく将来的にはムーブマンの声優平井雅之の様々なパーソナリティを存分に味わっていただく対談形式を目指していきます。
イエスムーブマン
それタカスクリニックみたいな感じになっちゃうけど、
イエス、
さてなんだかんだね、はい、本当にここからはそんなわけで通常回、
うん、
普通にお送りしてまいりたいと思いますけども、
うんうん、
メッセージをいただいております。
ありがとうございます、
メッセージいただもうメッセージ随時募集しておりますので、
はい、
いただいたメッセージを読みながらもお送りしてまいりたいと思います。今回はただの演劇部員キラキラからさんからいただきました。
ありがとうございます。
こんにちどん。
おおこんにちどん。
いやそんな挨拶知らない。
あそうあれおかしい、また冷たい。
せっかく突然ですが振られました。笑い話にしてほしくて来ました。
ほうほうほう。
付き合って1週間と4日ほどです。
おお。
彼から告白されました。
うん。
そんなある日突然電話がかかってきたんです。
プルルプルル。
何かな？と思い電話を取ると別れ話でした。正直私はあそうですよねはいはいはい
あそんな
くらいに思ってたんですが、理由がやばくて、
何何
俺たちさん占ってもらったんだけど、相性が合わなくて、
え
俺がさあ、やばいやばい目だからさあ、ちょっとやばい目じゃあ俺ちょっと俺がやばい目だからさあ、
やべえやつだなんだ、
3年後に迎えに行くよ、だから別れよ、
え
一旦言われました。もう彼はお笑いがしたいんですかね、面白すぎます、次の男探しますそれではまた会う日までということで、
はい、
若い女の子から、
はいはい、
そんなご報告が来ました。
あうそうなのね、あのそんなね、うん、おお若さなのか、
いやでもね、あの、うん、まずいや若い頃は、うん、その1週間そこそこで付き合った方がいいと、まああります
ね、まあまあね、
そこら辺はね、うん、あのまあまあ、
うん、
あるよね、
うん、
あるよね、もちろんめっちゃ長く付き合っている人もいたりもするけども、
うんうんうん、
だからその長さは関係ないですよ、
そうね、じ
ゃね、うん、長さは関係ない、
関係ない、
ただその、うん、どうしたんだとどうしたんだとね、いや別に、
うん、
占いを熱く信じる人がいること自体も別に否定はしませんよ、
う
ん、
いいだろう、うん、
それもその人生の選び方も悪くないと思いますが、
悪くないだろう、
うん、ちょっとどうしたそれはと思いますよね
やばいやばい、ね、
だからその俺がなやばいんだろうね、多分
やばいんだ
ね、なんかその、
うん、
あなたの近くにいる大切な人を、
うん、
片っ端から、
うん
おならが止まらない病気にしてしまいますから。
それやばい。
気をつけて。って多分、占い師に言われて。
あ、それは。
俺やばいな。俺の近くにいる人、みんなを不幸にしてしまう。それは良くない。
それはちょっとね。
じゃあ、別れよう。別れよう。
もう、
家族ともなるべく離れよう。
うん。
いや、俺がやばいか、俺がやばいからさってことになって。
ああ、まっとうな理由だね。
で、占い師が、うん、でもそのね、身の回りの人のおならが止まらない病気にしてしまうそのあなたの特殊能力もまああと3年ぐらいしたら消えますからみたいなことを言われたから、
うん、
3年後また会おうっつって、
ああ
言ったんじゃないかな、
納得の理由だね、
言ったんじゃないかな、
そうなのかな、
言ったんじゃないかな、
だな、
うん、だからねもう、うん、あのしばらくの間近づくとおならが出て止まらなくなってしまうので、
うん、
しばらくもう3年間近づかない方がいいです。
その人にはすごく真っ当な、
その人にはもう近づかない方がいいですよ。
ね、理由がね。
そう、
う
ん、彼の決断ももう尊重して、
そうだね。
もう もうあの電話するのもなんか怖いから電話もしてこないで。やめやめだやめだやめだやめだやめだつって。もう一切関わらないでつって。で、まああの何歳ぐらいか。あの具体的はまあ置いといて、でも3年も経てば環境やもう周りの人間関係もガラッと変わりますから、
そうね、
だからもう3年後にはすっかり忘れてますからね、だから大丈夫だと思います。もう今のうちに全く関係を切って大丈夫です。
あ、そうですな、うん、なんだろうね、だからまあ大丈夫だよ。
いや大丈夫なんだよ。
大丈夫だよ。もうだって
この
本当に
ただの演劇部員さんは、うんうん、次の男探しますって感じ。
もうちゃんとね自分でね活路を 見出してるからね。
そうそうそう、うん、別にもうねもう昇進じゃないっぽいです
よ。そうね、
いやそれもある意味若さですよ、
うん、
そのなんかあんまね、いやだってさ、その別れちゃったみたいな後にさ、
うん、
えじゃあ俺がいるよみたいな人とすぐ付き合ってもいいんだから、若いうちは。
わお、
ええ、
そうね、
若いうちはいいんだから、あるんだから全然、うんうんうんうん、それは何も問題ないし。
そうだよね。
そうだから、あの本人が別にねうじうじしてなきゃいけないようなそんな縛りないから、
うん
うん、超ウケる。だってさ、だってさ、もうこの前別れた彼とかさ、あマジでさ、なんかもうなんか周りにいる人が全員おならが止まらない病気になっちゃうから別れようみたいになったからさ、相撲もつけてらんなくてつってさ。
まあそれはねエピソードね、うん、
僕が作りまして、
はい、
ごめんね。まあその彼は一切これを聞くことはないだろうから知らないだろうけど、
わほい、
うん、だからね、楽しくいきましょう。
そうね。
ね、うん、もう一つ、穏やかめのメッセージも来てますので、そちらも読んでみたいと思います。
はいはい。
差出人は、再度登場、まゆみんさんです。
ありがとうございます、ありがとうございます。
かずやさん、平井さん、いただきます。
あ、いただきます。あ、どうぞ。
あ、いやいや、
そんな、
そんな簡単に、手を伸ばせる人間じゃないかな。
ああ、そう、あ、そう。またちょっと冷たい。
三色丼召し上がれ。
はい。
前回の配信で、あ、まあ、ちょっと前の配信ですね、うんうん。埼玉県のことを教えていただき、ありがとうございました。
どういたしまして。
笠谷さんが子供の頃によく召し上がっていたという焼き団子は、通りすがりに名前をよく見かけたので、すごく気にはなっていました。ぜひ、次回の訪問時に食べてみたいと思います。
いいね。
14年間の配信の中で、笠谷さんのおじいちゃんの焼き団子のお話は初めて聞きましたが、
うん、
絵本にありそうなお話で、なんだかほっこりと癒されました。
おじいちゃんの焼き団子。
ね、まあ、そのおじいちゃんもね。
だそうな。
2011年のね、うん、初夏に亡くなりましたけどもね、そのおじいちゃんと最後に言葉を交わしたのは、
うんうん、
病室のベッドに横たわるおじいちゃんから、
うん、
コージ仕事は決まったのか、じいちゃんまだなんだが最後の会話でした。
じゃあもう、あ、おじいちゃん今決まったよ、コージ仕事決まったよ、
コージ死にそうになりながら仕事してるよっつってね。うん、それから平井さん、
はい、ああ僕ね、はいはい、何でしょう。
それから平井さん、さすがです。
お、
あんこ系に関してはよくご存知で、あんこ系に関してはよくご存知でいらっしゃいますね。
ああどうもです。
平井さんの口からどんどん商品名が出てきて、急にもう一人の平井さんが現れたので、出たなあんこマンって思いました。あんこマン、平井さんのおすすめの芋恋ですが、
はい、
すいません、さつまいもプリンを食べた時に蒸したての芋恋もいただきました。
そうね、ちゃんと蒸しててくれるんですよ、ね、
熱々のホクホクで、うん、とても美味しゅうございました、
うん、
あんこま、平井さんのいつもの、平井さんのいつもの、平井さんいつもあの文字で、まあ、ブログなりツイッターなりさ、なんか美味しゅうございましたって書いてるじゃん、
はい、ああそうね、
あれ本家はどういう感じで言うの、
とても美味しゅうございました、
ああなるほどね、うん、ちょっとこう
しんみり
でも、ね、
じんわりくる、
うん、もう一回もらっていいですか。
とても美味しゅうございました。
ねえ、うん、今度はぜひ十万石まんじゅうを食べてみたいと思います。そして山田うどんにも行ってみるつもりです、
うん、
またご報告させていただきます。ありがとうございました、ということで、
ね、ありがとうございます。
そうそう、埼玉県所沢市出身の粕谷浩二がここにおりまして、
うん、
でそうそう、その埼玉県に行ってきたんですけど、なんか埼玉県のもっと魅力を知りたいですみたいな感じで、
うん、
以前ね、まあ、ポッドキャストで話しましたね。
そうですね、
埼玉県、
うん、
にももう随分帰ってませんね。
埼玉、
父親も年を取りね、
うん、
母親も年を取り、兄貴とそして妻さんとで子供たち、まあ、僕のめいっ子おいっ子たち、
うんうんうん、
みんなね、
うん、
もう僕のことを忘れて暮らしているのかなと思いますけど、ね、
あれ、おかしいな。あれ、どうしたのかな。
嘘です、嘘です。でもまあ本当に全然帰ってないからね。
そうね、忙しいから。
そのうち帰る、そのうち帰るって言いながらね、しんどいんで帰れません。大変な日もありまして、お送りしておりますけども、
はいはい、
うん、ああ、そんな日常、平井さんはいかがお過ごし？
あれ、あ、急に？おお、
まあでもまあ、うん、ご報告だからね、ご報告ありがとうって感じなんだけど、
あ、そうですね、
まあまあ、はい、うん、平井さんは一方その頃、うん、平井正幸は。
あ、そうね、
うん、
まあ、最近で言うと、あ、そう、あの、まあ、舞台の稽古がね、はい、着々と進んでおりまして、
もうツイッターとかでもね、もう稽古稽古稽古ですよ。
そうね、
そんな稽古ばっかり。そんな稽古ばっかりに時間を使って、
あれ、
私のことは、そんな私のことはどうでもいいっていうわけ。私は2番目なの？
稽古が1番なんだよ。でも本当は君が一番さ、本番、
やっぱ本番が一番いい。やっぱ本番が一番大事。
あれあれ、誰誰、
やっぱ本番が一番大事ってことかな。
誰設定なの？
ちょっと本番って来てからまた次の、
うんうん、
あ、次のお話がちょ
っと、あ、別の、そんな。一番大事なのはね、
平井さん、平井さん、
お客様だよ、
平井さん。
え、
何、戻って
よ、あ、戻ってよ。戻るのね。
何翻弄されてんの。
もう振り回される話だよ。もうあのね、で、あの稽古中に、あの、そう、履物、
うん、
あのセッタをね手に入れまして、マイセッタを、うん、
写真とともに上がってましたね。
そうそうそうそう、あのセッタって言って伝わるかな、
うん、
あの、
まあ、レシーバーとかね。
え、
うん、ブロッカー、アタッカーとね。
それ、バレーのセッター。
セッター。
セッター、セッター、セッター、セッター
。どうぞ。
はい。あの、草履のね、あの、セッター、セッターなんですけどね。
はい。
それを、まあ、楽屋履きだったりとか、稽古履きで、あの、使う団体なんでね。
うん、まあ、平井さん自体もね、
うん、
平井さん自体も、平井さん自体も、
僕自体がセッ
ター、和物が好きだし、
そうう、ね、う
ん、で、そのね、和の世界観をね、大事にしている団体がね、
うんう
ん
う
ん、ありますからね。
はい。で、まあ、ようやっと手に入れたんですけれども、
うん、
なんか、最初はね、その、ネット通販で買おうかなって、まあ、時間もそんなにないし、まあ、ネット上だったら手早いかなって思ってたんだけど、
まあ、一番良さそうなものをね、うん、全国どこからでも買えるからね、
うん、そうそうそう、
便利だよね。
でもね、やっぱりこうネット上で買い物っていうのがね、まあちょっと苦手なものでね、
昔の
本とかそういうのだったら、まあまだあの読めればいいだったりとか、あの聞けたらいいだったりとか、そっちの方だったら大丈夫なんだけど、やっぱりね、身につけるものはね、実際身につけてみないことにはちょっと不安なのね、心配なのね、
うん、
だから服とかそういう履物系は実際試着してみないことにはって思って、うん、あのちょっと個人商店的な履物屋さんに出かけまして、
まあ悪くないですね、うん、
で、すいませんって言って、あのちょっとセッターを探してるんですけど、あの 見繕ってもらえませんかって、
うん、
で、
いや若いのに珍しいなんてね、
まあどうなんだろうね、
言われない
言われなかったけど、
年相応ですね、
まあ、年相応ですねも言われなかったけど、まあ、あそうなんですねって、あの店主のおっちゃんがね、
はい、
あの丁寧に対応してくれて、
うん、
で、セッタの、履き方って分かりますって言われて、なんか今回あ、まあ、自分初めてセッタをマイセッタを手にしようかと思ってるんですけれども、うん、って言ったら、ちょっとセッタの選び方っていうのがあってですね、
ああ
なんかその履いた時にかかとがセッタのかかとよりちょっとはみ出るぐらいがいいんだそうです。
なるほどね、うん、
なので
ビーチサンダルみたいにならないよね。
そう、うん、ビーチサンダルだったりするとペッタペッタ
ペッタペッタ
って、ね、そうそのペッタペッタなるのを防いでくれるのね、
うん、
かかとが
ジャストサイズ、
そう、うん、ジャストサイズだったりとかすると、まあ、やっぱりこうかかとでペッタペッタなっちゃうから、ちょっとかかとが出てるぐらいが音が鳴りにくいと、うん、で、まあ、着物を着たりした時に裾をかかとで踏まないっていう、挟まない、
確かに、
うん、だからちょっとかかと出てた方がいいですよみたいな、うん、で、まあ、足のサイズはいくつですかって言われて、まあ、スニーカーだと、まあ、ビッグフット50はさすがにない、うん、まあ、に一応タビだと27センチの履いてるんですけどって言って、27センチ本当にありますって疑われて、え本当にありますってどういうことですかって言って、いや実際履いてみて、
はい、靴選びの時でもね、あり得るそういう会話、
幅はその27センチの幅かもしれないですけど、まあ、縦の長さね、それは実際の27センチかっていうのを疑われまして、
うん、
あれ分かんないですけど、まあ、まあ、大体27ぐらいじゃないですかねって言って、あ、じゃあ測ってみますねって、なんかこうなんだろう、背丈を測る用の足バージョンみたいな、座高を測る足バージョンみたいなのを取り出されて、あ、じゃあここに足乗せてくださいって、あ、はいって乗せて、カッて、あ、27センチないですねって、あ、そうなんですね、あ、じゃあそれに見合った感じの、セッターをお願いしますって言って、あ、じゃあその辺りにある店に出てるセッターだったらどれでも合いますよって言われて、で、あ、そうなんですねって言って、なんか何種類か素材の種類があって、
うん、
そこが革製、ゴム製、あと、なんだろう、コルク製みたいな、
うん、
なんか3、4種類ぐらいあって、
地面につくところね。
そう、どれがいいですかねって言って、で、なんかやっぱりコルク製だったりとか、なんか、なんだろう、ちょっと分厚いのね、なんか厚底とまではいかないけど、
まあそうでしょう、素材によって薄くすると剥がれたり割れたりしやすいとかも多分あるから、素材によって厚さがね違うんでしょうね、うん、
で、あんまりこう分厚いのはよろしくないなって自分の中であって、
うん、
で、あ、じゃあコルク製はちょっと分厚そうなんでちょっとやめといて、
うんうん、
で、裏がその蚊が化学物質、あ、やっと、なんだろう。
化学物質。
ゴムだったりとか、なんだろう。なんだっけ、なんて言うんだっけ、あれ。なんかプラスチックみたいな。
プラスチック。
プラスチックじゃなくて。
シリコン。
シリコンか、なんか、なんかポリウレタンだっけ、わかんないけど。
ポリウレタン。
わかんないけど。まあそんな化学物質。
すべて存在するから、どれが正解かは知らないよ。
でもそういう、なんか化学的な物質の底だと、やっぱり経年劣化で割れてくるから、
はいはい、
あまりよろしくないです、
はい、
で、あ、じゃあそれもやめとこうと、
うん、
で、最後にそこが革製、牛革製のがあって、
はい、
で、これだったら、まあ、薄い感じもあるし、まあ、しっかりしてるから長く丈夫で使えるなって思って、
うん、
あ、じゃあこの革製のでお願いしますって言って、
うん、
で選んでもらって、でそれに決めた、君に決めたって言って、 革製のセッターを手に入れましたよ。
結果だから多分そのラインナップ上一番高い革製を買わされる感じですね。ま
あ、そうね。革だけにね。
はい、
革製が革ね。
革製を買わせるのがうまいんですよね。
そ,
ね、うん、
そんなオチ、
うん。そんなにね楽しんでもらえると思わなかった。
そうだ
ね、さらっといくかなって思ってましたよ、ね。
革製
の。でもそれあれでしょ、その稽古の時の上履き的な感じでしょ。
うん、うん、そうそう
そう。別に街中歩くわけじゃない
んです。そうそうそうそう。だからまあやっぱり、まあ、楽屋履き上履き的な、
ね、ああそうですね、劇場入った時とかね、うん、そうそうそうあるある、
まあ、使い勝手はいいなって思って、
うん、ぜひね、これからもお足を大事にしていってほしいなと思います。
はい、大事に使っていこうと思ってます。
さて、今回の三色丼ぶりはこのあたりでごちそうさまのお時間です、
うんうん。
自分たちでこう言ってるんだけどね。
ごちそうさま。
みんなから言われるとちょっと、
あれそれは。塩。
プロジェクトワンサイズのポッドキャストは毎月1日、11日、21日の3回、トーク番組とオーディオドラマをセットで配信しながら、31日にはおまけ配信もしております。専用のメール投稿フォームもご用意してありますので、ご意見、ご感想、疑問や質問などなどお気軽にどうぞ。そして僕たちのツイッターやブログ、YouTube と合わせて、プロジェクトワンサイズのウェブサイトや動画も、どうぞ気が向いたらご覧くださいませ。次回の配信は11月21日土曜日です。以上、今回のお相手も
15年目突入ってことで、この年も改めて何回言ってるかな、でもどうぞ我々をプロジェクトワンサイズをどうぞよろしくお願いいたします。あんこ大好き声優平井雅之と、
まあね、なるべくなら15周年の時にイベントができるような僕らになっていけたらいいね、平井さん。
そうね、カスヤ。
アルベナイトアテイナー、カスヤ浩二でした。それでは皆さんまた次回、
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト。
ごちそうさまでした。
お粗末さまでした。
見つかるかな、自分らしさだなんて、自分らしさだなんて。